はい、クラブ36へようこそ。みゆきです。
ロケンです。
青いネルカファイナルアンサーです。
はい、ありがとうございます。はい、自ら歌っていただいて、は
い、ありがとうございます。そんなもう絶対カットしてるでしょ。
まあ、何もいいですけど。してない、今のでもうできなくなった。
あ、
そしたらじゃあ今日はもうこのままお話が続いちゃってるのでいきますね。
はい、
はい、
お願いします。
引き続きお手やるのお便りの紹介をさせていただきます。ミスタング66さん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何回もリピートしていつも聞いています。最近は雑学が多いように思われます。都市伝説についてもっと怖い話も聞きたいですし、深掘りした内容ももっと聞きたいです。話の途中でまた別の機会と話されると気になって仕方ありません。かっこ笑い。これからも頑張っていつまでも放送してください。応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、
まあ、みんな都市伝説のね、はい、確かに雑学ですね。
雑学もう役に立つから好きですけど、確かに怖い話を求められてるんですね。
なんかこの怖いってむずいっすよね。怖いの線引きが
心霊系、陰謀系
とか、まあ、目に見えないところっすよね、きっと。ああ、でもあれっすよね、これ一応いただいてるのが2月16日ってことは、
はい、
まあまあそれ、まあ、その後は結構まあ まあ、
うん、そうですね。 5G とか、はい、まあ、怖い話も
ウイルス
やったりしてますから ね、
まあ、今後もね、あのフリーメイソンについてとか一人一人ちょっとピックアップしてね、うんうん、はい、あの話すとかも企画はあるんで。
あ、そうそう、いろいろ考えてます。
はい、はい、いっぱい聞いてもらえると嬉しいです。
はい、
はい、
お願いします。それでは、はい、オレンジヒーローさん、はい、初めまして。毎週火曜日と木曜日の更新を楽しみにして聞かせていただいています。
はい、
第34から35回でのお便り会はこれまでの発言の指摘を受け訂正や謝罪をされていたのは良い姿勢でした。そして初めて知ったことを自分で調べるということで、情報をどうやって消化するまでが情報を得るというのは感銘を受けました。都市伝説やオカルト系は大好きですが、この番組では全く知らなかったことが知れますが、そのまま鵜呑みにするのではなく、そこから踏み込んで自分で調べてみようと思いました。みゆきさんがやっていた前の番組から聞いていますが、お金にならず好きだけが原動力と、好きが義務感になった途端に嫌になったというのはポッドキャストではよく耳にしますが、聞いていて心苦しかったです。そう、本当にこれは多い話で、10年選手とかもよくおっしゃっている問題ですね。
あ、そうなんですね。へえ。
取材をするためにもスポンサーをつけたいとおっしゃっていましたが、ポッドキャストという性質上難しいのかもしれませんが、今後の番組の継続のためにもリスナーとして、一リスナーとして何か援助できないものでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございますですね、これは。う
ん、日本でポッドキャストが始まったのが正しければ2005年あたりなんですね。
はい、
まだ15年しかない歴史の中で、全然こう YouTube に比べたら市場も狭いし認知度も低いし、
うん、はい、
なかなかね、本当だからやっぱりパトロンやろうっていう話。やりますよ、楽しみにしててください。
あったら嬉しいですね。いろいろ幅が広がりますもんね。
そう、ちょっとかっこいい写真とか撮っちゃって、はい、ステッカーとか作っちゃって、うん、
そうですね。
はい、なんかリターンも考えますから、はい、何がいいか、その例えばクロケンさんが踊った動画が欲しいとか、
あ、そう
なんですリターンを考えて、
ただで送ってあげてよ。怒られる、ごめんなさい。
で
このそのまま鵜呑みにするのではなく、そこから踏み込んで自分で調べようと、調べてみようと思いましたって、すごいいいことですよね。
確かに、
はい、僕らの一番の目的ですかね。
うん、そうそうそう、
うん、響いてますよ。
え、
響いてます。
響いてます。
え、この人に響いてますってことですか。
そう、皆さんの言葉が届いてますよってこと。
はい、ありがとうございます。
はい、今キャベツが安いというクラブネームさんですね。
はい、
はい、
はい、いつも聞かせてもらってます。 陰謀や神話や不思議な話、はい、本当によく喋る3人でついついついていけないことがありますが、かっこ笑い。ちょっと独特なんだよ、はい、文がさ、すごいスペースが多くてさ、面白いこの人、はい。さて、先日からお肉や食べ物の話がありましたが、良い食べ物だけをみんなが食べれば、すべての人に食べ物が行き渡らないのではないか、飢饉が起こったらどうしようとか、勝手に心配になったり、スポーツ選手やモデルさんなど背が高い人が活躍していますが、もし人が半分の、うん、今の半分の大きさになったら、地球に倍の人数が暮らせるのではないかなとか、変なことを考えてしまいました。よく喋る3人が好きです。これからも聞かせていただきます、ということで、よく喋るって言われてる。
いや、まあいいでしょう。うん、よう喋ってると思いますよ、だって。
本当。
確かに。喋ってます、
はい。止まんないもんね。
はい。
これはでも、私最初思ったあのさ、巨人説の話を聞いたときに、
はい、
地球が、まあ、丸とかフラットとか、どっちにせよ巨人なのと、私たちの今のサイズと、住める人数が全然違うと思って。
そうですね。うん、
から巨人の時は少なかったのかなとか、確かに
少なかったんじゃないですか。で、食べるもんとかもそんなにいっぱい食べなかったとか、なんか酸素濃度が濃かったからとか、
あ、
なんかそれこそ葉っぱ食べてたのか分かんないですけど、
なるほど、
そうです
ね、感じはしますけどね。
確かに巨人のやつで言ったら僕らの10倍ぐらい大きいわけじゃないですか。まあいろいろいると思うんですけど、
うん、
10倍の量を食べてたってなったら、肉食、もしその巨人が肉食やったら、もう動物いなくなってますよね。
生き残れないと思う。
生き残れないですよね。
だから何食べてたんだろうって思うね。
なんかその人間の当たり前で考えちゃうと、例えば1日3食って当たり前じゃないですか。
はい。
でも、まあ現在動物たちの当たり前って、それこそ毎日食べるわけじゃないわけじゃないですか。
うん、1日。そう、確かに1週間に1回とかね、トラとか、
うん、とかになったら、はい、なんかその巨人たちももしかしたらそうやったのかもしれないですし、
なるほど。
逆にちっちゃいからこそいっぱい食べないといけないのかなとかも、これでもあれですよね、今の半分の大きさになったらって、もうまさにナウシカみたいな話ですよね。
あ、そうですね。
風の谷のなんとか、はい、
でも、はい、私カンボジア の、 アンコールワットに行った時に、
はい、
と友達の彼氏さんも一緒に、なんか友達と彼氏さんが、私3ヶ月滞在してたんですけど、来てくれて応援で、で、はい、アンコールワット行った時に階段があるんですね。高いところに登んなきゃいけない祭壇みたいなところかな。でその、はい、階段のサイズから見て、その彼氏さんが大道具さんとかそういう現場の仕事をしてたんですけど、そこから階段の大きさを測る限り、はい、足がちっちゃかったんじゃないかなって、昔のクメール人は。ってことはなんかちっちゃいんですよ。確かに、なんて言うんですか、階段の段の高さは高いんですけど、ステップの幅が私たちの足のなんか3分の2ぐらいしかなくて、私足25センチなんですけど、つま先で上がんなきゃいけないみたいな感じで、
はい、はい、
ってことは昔の人間がちょっと私たちより背が、で壁画とかも全部ちっちゃく描かれてる、実物大だとしたらかなりちっちゃいから、
はい、
あ、実物大っていうか、その実寸比、その食べ物とか木とかと一緒に見てると、かなりなんかちっちゃかったんじゃないかなみたいな話になって、でもクメール人がちっちゃくてたくさんいたとしたら、それはそれでなんか今ほど人間のなんか死が尊くないぐらいバッタバタ死んでったりとか、またそこでバランス取られてたりして、戦争も起こるだろうし、病気もあるだろうしみたいな。
はい、
何の話だっけ。そう、うまくできてるって話。
まあこのあれですよね、人数じゃないけど人間の大きさというか、そうっすよね。
まあ、確かに体が大きいからいいってわけじゃないですもんね。もう今の文明ってショベルカーとかもあるし、体がめちゃめちゃちっちゃくなってもショベルカーさえ動かせれば建物も 今まで通り作れますし、
うん、
その人間が大きくなければいけないっていうのがあんまり理由が今パッとですけど思いつかないですね。確かに、
うん、
あとさ、お肉や食べ物でいいものだけをみんなが食べれば行き渡らないのではないかっていうところで思ったけど、うん、ちょっとなんかこの間のお金の話に通ずるんだけど、急には変えられないから体制、徐々に変わっていくじゃない、はい、物事って。だから、ね、いいもの、高くてもいいものが売れるって今まさにそういう時代に実はなっていて、
うん、
もう気づいたらシャンプーとかさ1500円のものが普通にドラッグストアに並んでるじゃない。
はいはいはい。
だから、はい、そこの供給に合わせ、あ、需要に合わせて供給側が実はもうシフトしてっているっていう。で逆に行き渡らないんじゃなくて、そのなんか高くなったものを買えない人が増えてって今困ってるっていうのはあると思う。だってチョコレートとか量がすごい少なくなってさ、はいはい、値段が10円高くなってるじゃん、
はい、ああ、うまい棒とかもそうですよね。あのちょっと一回り
ちっちゃくなって、ちょっとそうちっちゃくなってる
のに値段はちょっと高いっていう、
そう
1円ぐらいになったっていう、
うーん、
なんかそこはね、
そうですね、
確かにそうですよね。そのあのみんなが食べいいものを食べたら、そのすべての人にあの食べ物が行き渡らないから、ゲノム編集で大量にバーって作ったりしてるってことですもんね。
今ね。
だから、うん、ほんまにいいものは確かに高くなってますけど、ほんまに安いものってとことん安くなっていってませんか。
うん、うん、安い。
だってスナック菓子やって、はい、
外食って日本が今あの台湾とかそこらより安いよ。
え、そうなんですか。
うん、海外の人から、例えば私たちがその海外って安いんだろうなって思ってる国、まあカンボジアとかインドネシアとかタイとかベトナムもそうだけど、観光地行ったら普通に東京ぐらいの値段だし、逆に東京でも吉野家とかさ松屋みたいの見ると、日本こんな安く食べれんの、いいご飯がみたいな、
はい、
なんか言われてる。めちゃめちゃ日本が安いって。
確かにタイに行った時に、あの、まあ、僕屋台好きなんで屋台ばっか食ってたんですけど、
うん、
あの屋台はもう極端に安いんですよ。あのほんまにラーメンが1杯150円で食べれますみたいな言ってるんですけど、うんうん、確かにまあインスタント麺みたいな感じなんですけど、150円ぐらいで食べれるんですよ、場所によったら、
うん、
だからそのレストランとかに入って食べてみようって思うと、普通のレストランなんですけど、普通に日本より高かったですね、僕がいたとこ。
そうそうそう、
観光地っていうのもあるんです
けど、観光料金えぐいよね、うん、
えぐいっすね、
うん、
だから結局なんかその日本、あの東南アジアとか物価安い物価安いって言ってバクバク食ってたら、結局日本よりお金使うなって思って、
うん、
結構その結構夢見がちというかあれでバーって言ったんですけど、うん、結構現実に戻ってしっかり考えて使いましたね、向こうに着いた途端に。
あ、そうそうそう、うん、テンション高くなっちゃってね。
そうなんですよね。
そうそうそう、っていう話ね。さあ、続いていきましょう。お便り系いきます、はい。じゃあ、体験談を、じゃあ次はご紹介したいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、アルパカ2世さん、みゆきさん、クロケンさん、ドルさん、はじめまして、いつも楽しく聞いています。
はい。
はい。
闇バイトの回を聞いて、私も人に話しにくいバイトに関わったことがあるのでお話しさせていただきます。おー、ありがとうございます。一時期、占い詐欺サイトのバイトをしていたことがあります。そのアルバイトの求人を見つけたときは、サイト運営、デバッグの仕事であること、給与などの雇用条件のみ書かれており、面接でもどのようなサイトなのかは教えてもらえませんでした。
うん、
もう怪しい。しかし、当時生活に困っていたこと、比較的条件が良かったこと、その会社が都内某所の立派なビルに入っていてしっかりした会社に見え、また面接官の方も感じが良かったことを理由に入社することを決めました。しかし、はい、仕事をしてみるとそのサイトが複数のメール占いのサイトであることに気づきました。女性用雑誌やスピリチュアル系雑誌にメール占いの広告がありますよね、あれです。占い師は存在せず、名前や設定は作られたもので、プロフィール画像もその辺で人、これ怖いですね、その辺で拾った人の写真を編集して使っていました。だって
何やって
やっぱあるんだね。利用者から来た相談には大勢いるバイトがテンプレートの文章をアレンジし、あなたには特別な龍神がついているだの、金運が近づいているだの、時には男女両方用意してある色仕掛け用の占い師キャラクターを使って出会い系の桜のようなデタラメなことを言って、できるだけ会話を伸ばして課金させようとしました。利用者がメールを送るのに1通1650円かかります。ネットでその占いサイトを検索したら騙されて何十万も課金してしまった人のレビューがたくさん出てきましたが、それを書き消すような不自然な絶賛レビューも多くあり、おそらく会社側が桜を使って書き込みをしているのだと思います。サイトごとにペーパーカンパニーを用意しているので、利用者はそれぞれ全部違う会社だと思っているようで、全部一つの会社なのです。だって、
おお、
入社前には言われなかった本当の仕事内容を知ってからは罪悪感にさいなまれる日々でした。判断力がなくなってしまっている人を騙してその血をすすって生きているような、私以外にも違和感を感じた人はいたようで、入ってすぐ辞める人は何人かいました。しかし私は次の仕事が見つかるまで何ヶ月も辞めることができませんでした。働いていて一番不気味だったのが、仕事内容以外のすべてが普通の会社であること。普通のフリーター会社員が普通の綺麗なオフィスで流行りの映画などの話をしながら明るい様子で仕事をしているのです。社員の人数も結構多かったです。誰も自分のしていることに疑問を持っていないようでした。以上がインチキ占いサイトに関わったものの体験談です。少しでも被害者がいなくなるように投稿させていただきました。これね、本当に私今も来るんですよ、このメールが。
へえ、
ね、
どっか登録されてるんですか。
なんかで、そう、やっぱりちょっとね、行き詰まってる時、これはもうだいぶ昔だな、大体女の子は恋愛とか仕事なんですけど、
はい、
あの今日の運勢はなんとかですみたいの来るよ。迷惑メール。
でもなんかそんなんて信じてなくても見えちゃったら嫌ですよね、悪い運勢とか。
あ、悪いことはね絶対言わなくて。
あ、そうなんす。
そうそうそうそう、
いいことばっかなんですか。
今日は、うん、今日は例えばあの今日は満月です、満月の日になんかこういうことをすると機運がたまります、で今悩んでいることもしあればみたいな、なんかその悩みに紐づいて相談に導かせようみたいなメールが来るんだよね、はい、うまいんだよこのなんか結局宣伝会みたいな感じの。
あ、だってよく考えたらそうですよね。なあの占いをやりたい女の人っていっぱいいるわけで、その占い師って限られてるのに、その人たち全員に占いの返事返そうってサンタクロース並みに高速で動かないといけないってことですもんね。
そう、 LINE とかも最近あるんだけど、はい、あのテンプレだろうなって思うよ確かに。あ、でも
分かんないんですよね多分きっと。
あのね、ないくつもこう占いのサイトを見てると、確かにそのサイトの構想が一緒なの、作り方が。あの入力フォームも一緒だし、占いの結果いくつくまでのも一緒、でこの先はメール登録すると見れますとか、
はい、
大体健全なのは1回1000円払えばこの先が見えますって、こう1回こっきりなのはそうだけど、その桜みたいに、うん、チャットでやり取りさせようとするのがある。
へ、
はい、うん、でも昔流行ったじゃん、桜。あの、
あれ流行ったんすかね。
出会い系のバイトしてる人。
出会い系か。
そうそうそう。
そうなんね。
周りにもいたし、なんかそういうの聞いてたからなんとなくこれは違うなっていうのは分かったけど、分からない。今の人は知らないだろうね。
でも今でもあるらしいですよ。その例えばあのめちゃめちゃ大きい有名な会社のあの、うん、広告の、一番右上にそのチラシ貼りっていうバイトがあるんですよね、
うんうんうんうん、
時給2000円ぐらいであるんですけど、
高っ。
あの言ったらあのオフィシャルのとこじゃないんですよ。あの駅のフェンスとか、あとは電信柱とか、はいはい、ガードレールとかに、そうです、違法なところに、だから貼ってるとこ見つかったら貼ってるやつが捕まるんで、あのリスクももちろんあるんですけど、それを貼るバイトが普通に、うん、あのバイト内容はチラシ貼りなんですけど、内容が書かれてなくて募集だけ書かれてるっていう。 立派な会社の端っことかによく書いてるみたいで、それは今でもあるらしいです。
そうなんや、
はい、なんかさ、ちょっと僕もこれ気になって、はい、
あれ気になるんだけど、お金、男の人のバイトでさ、熟女にの相手をすればお金をもらえるみたいな、
知ってる？ あれも調べましたよ。
何あれ？
あれ、あの、あれ結構巧妙な手口らしくて、
うん、
あの、あれですよね、自販機の横とかに貼ってるやつです。
そうそうそう、女性のエスコート募集みたいな、
高額収入みたいな書いてるやつですよね。
そうそう、
あれ、あの、その電話をしたら、まずその体験談を僕読んだだけなんで、あの、うん、分からないんですけど、あの、電話かけたらまずその受付の人が女の人なんですけど、
うん、
女の人がそのありがとうございますってなって、うん、ほんでその女の人の相手するだけで確かにお金もらえますよって言って、その女の人に何するかによって金額も変わりますけど、とりあえずその、うん、なんかいろいろ手続きとかするのに24,000円かかるから、24,000円を振り込んでくださいって言われたんですよ。これ振り込んで、でも全然原本は元をすぐ取り返せるんで大丈夫ですよって言って、女のオペレーターの人が言うんですけど、
うん、
それで騙される人っていうのはそこで24,000円振り込んじゃって、んで、もちろんもう次かけた時からは飛ばれてるっていう、向こうに。
ただのシンプルな詐欺ですね。
シンプルなんですよ。ほんで警察もそれ、もういっぱい被害届あるらしいんですけど、
うん、
あの、追えないらしいです。足がほぼつかないんで。
ああ、
捕まったとしても悪いことじゃないんですよね。なんか、あの、僕も法律詳しくないんでわからないんですけど、グレーらしいです。
絶対に、その昔私も在宅バイトがまだこんな普及してない時に、在宅でバイトしたいと思って、で探しまくって、はい、で登録するのにまずお金がかかりますっていうのめっちゃあったのね。働きたいのに先にお金払うってどういうことと思って払わなかったんだけど、
はい、
もうそこでおかしいよね。
だいたいそういう会社ですか？
あのね、要はコピーライターみたいな講座を先に言ってくださいみたいに言う。そう、在宅バイトするための資格じゃないけど、講座料を取って、
はい、
あの、はい、そこから仕事が始まりますって、1文字あたり何円ですみたいな、もう何円じゃないか、 0. 何円、何千ぐらいの世界、はい、で、そう、だから、いや、昔はそういう詐欺じゃないけど、
はい、
横行してた。でも、なんだっけ、あ、私あるよ、詐欺あったこと。
え？
あ、そう、前の話じゃなくて。あの、
シンプル、シンプルですね。
シンプルな詐欺。あのね、あの、芸能の詐欺じゃなくて、ワインを買ったの。なんか、ある人にお金を渡されて、なんか、私 の, あの代わりに、そのなんかヴィンテージもののなんとかっていうメーカーのワインをすごい探してて、でそれが絶対見つかんないんだよねっていう話をしてて、うん、で私がネットで検索したら、あれこれありましたっつって、ちょっとプレミアついてるけど、その何年ものがありましたっつって、
う
ん、で大体でもお酒って注意した方がいいんですって後から知ったんですけど、お酒をネットで買う場合は本当に高い確率で合うから注意した方がいいらしいけど、はい、私はそこがなんか個人サイトでもなかったし、法人のなんか EC ショッピングのサイトだったから、
うん、
買ったんですよ。ただし、はい、なんだっけ、あ、クレジットカードが使えない、特徴として銀行振込しかやってないって言われて、で銀行振込を何日以内にすれば何円オフっていうのも詐欺の手口。私はママとそれで引っかかって早く振り込んで、ああ、その振り込み先がファンバムニニアトみたいな、
はい、
明らかに日本人の名前じゃない個人口座、もうここで気づくべきだったんだけどあれ、はい、この方有限会社でこうなんか個人でやってるのかなぐらいにしか最初なんか思わなくて、
はい、
でその口座が、まあ後から聞いたら、まあどっちにしろそのワインが届かなかったんですね、結局届かなくて、
はい、まあ、そうですよね、はい、
そうですね、あの、うんともすんとも言わなくて、今あの出荷完了後に発送かなんかメールを送りますみたいなメールを最後に途絶えて、はい、で警察に行って、で振込先の画面とかも見せといて、で調べたら、まあ、この口座は どっかの留学生が売っちゃってますねっつって、
はい、売っちゃってる、
そう買うんですって口座を、
あ口座売りのバイトもありますね、
そうで、はい、口座をたくさんその保留所有しといて外国人の、
ああ
で足がつかないようにお金をいただくと、だけどそこが UFJ 銀行だったのかな、 UFJ 銀行さんの方にまず電話してくださいって言われて、
うん、
で最初警察じゃ被害届出してもなんかすごい結構面倒で、銀行に行ってください結局ってなって、はい、で銀行の方でもう気づいたんで先に止めましたってなってて助かりますっつって、うん、でもそのファンバムニニアトさんの口座にお金がどれだけ余ってるのかっていうのも問題なんですよみたいな、要は全部引き出されちゃってたら返せなくてお客様に、
はい、
でしかも詐欺の件数、問い合わせ件数が例えば10件来たとして総額100万円の被害届に対して10万円しか預金が残ってなかったら1万円分ぐらいしか返せないって言われて、
は
い、で結局満額返ってこなかったんですけど、
あ、じゃあ入ってなかったんですね。
そう。
あ、でも返してもらえるんですね、一応分配して。
まあ、銀行で気づいた時点で止めればね。
それ
は銀行さんがどの時点でっていうところも、すごい大きく変わってくるけど、
はい、
そう、詐欺は気をつけましょう。
いや、もう詐欺、こんなとこにはびこってますよね。
うん。でも一回、かかってる方がいいんじゃないみんな。
ああ、それこそあの地下アイドルの子たちを育てるプロデューサーとか、あのよくやはるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうやつで、僕東京に、今東京住まいなんですけど、東京に来た時にやっぱりそういう振り付けの仕事が多かったんですよね、あのそういう地下アイドルとかの、
うんうんうん、
とか一緒にあのメンズ役で一人出てもらえませんかとかあったんですけど、
うん、
僕2回ぐらい飛ばれた記憶ありますね。
お金払わずにね。
はい。で、1個、もう1個、あ、3回飛ばれましたね。で、3個目がえぐくて、僕、キャスティングで関わってて、その、うん、キャスティングとなんかいろいろ、その、マネジメントして、それでお金をもらったんですけど、その案件、うん、その、大元の人が飛んじゃって、で、下の人たちが結構1年契約やったんで、何て言うんですかね、どうすんねんっていう話になって、で、
うんうん、
下の子たちも別に何もわからないわけで、やっぱ仲介に立った自分の責任かなと思って全部立て替えましたもんね。それは一番痛かったですね。
芸能界なんですよ、ドルさん。
いや、僕はないですね。
ないですか？
ないですね、そういうの。
海外でお金取られたぐらいですか？
そうですね。そう、詐欺関連は全く、はい、僕はないんで、
もう
聞いてて、あ、やっぱそういうのあるんやぐらいのテンションで聞くしかできないっていう。
はい、ああ。
安全。
うん。へえって感じですよ、マジで。
ね。
気をつけましょう。
なんかこういうのって経験者の人に相談した方がいいですよ。ちょっとこういう雲行き怪しいんですけど、これってどう思いますみたいに周りにいれば、それか私か黒犬に、はい、連絡ください。これ違いますねって判断できんでもすぐ
心のケアだけできますね。
できます、できます。なんか、はい、なんかアイドルの卵とかからも相談くんですよ、たまに。なんかグラビアやらないかって言われて、登録料が2万で月々みたいな。
絶対ないやん。
まあでも結構、ね、
おかしいじゃん。
タレント事務所って月2万取りがちなんですよ、新人に。これあるある。月2万は全然許容範囲であるから。で、跳ねる場合もあるから、跳ねるって成功する場合も。
はいはいはい。
そうそうそう。グレーですね。って感じです。はい。じゃあ、ここから都市伝説要素を入れていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、勇者トワルさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
皆さんこんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。さて今日は 放送で話題として扱っていただきたいものがありましてリクエストさせてもらいます。それは今年令和2年1月23日付で内閣府から目標の決定が周知されたムーンショット型研究開発制度の目標についてです。その内容は目標1、2050年までに人が体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現、目標2、2050年までに超早期に疾患の予測予防をすることができる社会を実現、目標3、2050年までに AI とロボットの共振化により自ら学習行動し人と共生するロボットを実現、目標4、2050年までに地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現、目標5、2050年までに未利用の生物機能等のフル活用により地球規模で無理無駄のない持続的な食料供給産業を創出、目標6、2050年までに経済産業安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現とされており、段階的に10年後の2030年までに目標も定められております。個人的にはかなりの都市伝説的な内容に驚きました。どうぞよろしくお願いします。これすごい、もうわけわかんない私。
結構掘ると、割とパッと見都市伝説なんですけど、掘ると、あ、まあ、確かにこういう未来来るなってありますね。あ、特にその目標1から6まであるじゃないですか。
うん。
多分あの1だけでも、1だけちょっと深掘りして、見ていただきたいんですけど、
はい、
PDF とか貼ってあって、うん、あの、はい、いろいろ詳しく書いてあるんで、ホームページに。
はい、
でそこを読んでもらうと確かに今現時点でちょっとだけ片足突っ込んでるなっていう世界観になってます。
でよく黒犬がね話してくれるあれに近いやんね。
未来ですか？
なんかあのロボットアームのこととかもそうやし、
あ
スマートコンタクトとか、
う、ね、うんうん、うん、はい。であのその何でしたっけ、AI の食べ物みたいなとかも、
ああはい、あのロボットの食べ物みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、はい、そういうなんとかもこれに近いものってことやもんね。
そうですね。だから、うん、マルイチとかもその一体人一体というか人一人につきその今って例えばパソコンに例えるとパソコン一台しか動かせないじゃないですか。
うん、
そのモニター2個並べて同時進行でって無理じゃないですか。交互とか一個ずつしないと。うんうん、を一人に対してパソコン10台使えるとか、そういう世界になってくるんですけど。
どういうこと？
だからあの、なんていうんですかね。多分その、僕の中での勝手な見解なんですけど、
うんうん、
その人一人が10体以上のアバターを動かせるっていう世界になりますって、50年に言われてるんですけど、2050年までに。
うん。うん、
その多分、いろいろプログラムして、人一人、あの、あれと一緒ですね、あの、なんですかね。RPG のゲームと一緒で、あの、
うん、
ドラクエに後ろにいっぱいモンスターついていってるじゃないですか。
うん。
ああいう感じなんじゃないですかね。その一人一人のステータスとかも管理しながら、人一人でモンスターを複数体育てるみたいな。
本当だ。でもさ、そのアバター一つの体。これって、アバターってネット中の話だよね。
ネットの中の話かなって思ったんですけど、実際にあの大阪の ACT ってわかります？うん、ドルさんわかりますか
？ACG、
ACT っていうあのショッピングモールみたいないろいろ家具屋さんとかあのそういう研究施設とかいっぱい入った施設があるんですけど、いや
分からへんね。
あの港の方ですかねにあって、うん、その ACT っていうところにもうすでにあのちょっと実験されてて、
う
ん、ロボットが4台ほんまにロボットの形のあの、うん、ですか？アシモくんみたいな、
はい、
オシモでしたっけ、アシモでしたっけ、
どっちでもいいよ、
うん、
なんかいるじゃないですか、人間型のロボットが4体わーって人に話しかけたりとかわーってなってて、それを管理してるのが裏でモニターを見てる人間なんですよ。でその時は4体だけ、4つのモニターで4体のロボットを管理して1人の人がいろいろ動かしてたんですけど、
うん、
それってもうこういうムーンショット目標の一部なんじゃないかなって思います。
もうすでにその動きがあるってことですね。
はい、もう僕らが知らないところでいろいろ実験されてるっていう。
うん。
ほー、すごい。なんかリアル聖徳太子だね。
そうですね。
うん。
鬼使って。多分、一人一人が理解できるっていうよりかは、ですかね、いろいろプログラムして操作できるって感じなんじゃないですかね。
あ、じゃあ判断は本体一体がやるんだ。
そうですね。
じゃあさ、そのネットワークがどこまで遠く遠隔で行えるかも重要になってくると思うけど、私が2人いればっていう時あるじゃん。なんか自分が2人いればこっちの仕事もこっちの仕事もできるのにみたいな。
はい。
現場に行かなきゃいけない仕事で、
はい、
でもそういうのには使えないってことだよね、うん、だって
そうですね、
ジャッジしないといけないから忙しいもんね。
はい。
なんかドラえもんの知ってます？のび太もう一人作るやつ。
あ、何でしたっけそれ。
コピーロボット
みたいな。そうそうそうそう。でだんだん
鼻をして、
あれ、そうそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、わかりますよ。
今あれ思い出しちゃった。あれは自分で判断しますもんね。
で途中で自我が目覚めてきて、お前が偽物の伸びただみたいなやつでしょ。
そう、そういう話がありますよね。なんか影がさ、伸びたになるやつとか、うん、
はいはいはいはい、
伸びたが黒くなってきて、だんだん伸びたが影になっちゃうみたいな。
はいはいはい、ありますね。
なんかあれ思い出しちゃった。でもそこまではまだいかないんだね。だからどういう用途で使われるのか逆に、うんって思った。その、
はい、
工場みたいなことだよねきっと。
多分そうですよね。一人が全部の機械を、
そうそうそう、単純作業の複数タスクしか今これじゃできないよね。
はい。
あとは
どういうことやろこれは。
そう、どういうことなの？
このもうなんかそれこそこの間 5G、5G の話してたっすけど、
うん、
4G まではだいたい人間分かるイメージがつくけど、
うん、
例えば、はい、スマホが出てきた時にイメージがつかへんかったみたいに、うん、
はい、
多分これ文字にこうやって起こされてもイメージできないっすよね、我々みたいなもんからしたら。
そうそう
そう、もうイメージできてる人間がただ文章にしてるだけだって、これ、
はい、
一つのタスクに対して一人で10体以上のアバターを、アバター1体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運用などに必要な基盤を構築する。こんなん言われても、この、なんや、一つのロボットがあって、その中に、うん、はい、まあ、早い話、重人格のロボットがいるってこと、はい、っていうのとか、
そう思った私も。でも人格じゃない。なんかそのテンション感です
ね。
うん。
多分ロボットとかパソコンの中のあれなんじゃないですかね。遊戯王でいうモンスターいっぱい出し召喚してるけど。
うん。うん。
司令官は一人。一人
みたいな。はい。
だから
さ、自分になるってことかね。
全員がですかね。
じゃなくて、その司令官はそのアバターってこと？じゃあロボットってこと？
司令官は日本、あ、日本じゃない、人間。
人間、ああ。まあ、だから変な話、自分が、ってことですよね。
そう
ですね。自分が 10種類の、力を持つってことですよね、うん、早い話。
ですよね。はい、で、自分が、
はい、
人間以外のものには決定権を委ねないっていうスタンスじゃないですか。その AI が人間を超えるっていうのを怖がって。うん、
いやとはいえね、とはいえそんなん言ってでもね、 AI は常に進化してますからね。聞いてますよ、人のことも見てますし、ね、
もうきっとそこの線引きしようとしてる感じですよね、この文章だと、
うん、であれとかもそうっすよね。多分それこそ関さんが動画上げてたじゃないですか、
うん、なんか最近、
2月かな、2月の頭の方に上げてて、うんうん、なんてタイトルやったかな、なんか上げてたんすよ。
暗号いっぱいのやつですか？
暗号いっぱいのやつです。暗号いっぱいのやつで、セーラームーンのやつ。
セーラームーン。
セーラームーンが表紙のやつ。はい、もうそれとかまさに、はい、多分、ムーンショット作戦のことを示唆してると思いますよ。
はい、あ、2個前。そうだそうだ。
うん、月に変わってお仕置きようじゃないけど。
はい。
2個前です。
うん、変わってお仕置きようもなんか意味深いですよね。月に変わって。
うん、
セーラームーンね。
ゴールドコード。
お仕置きされた前例がある。
あ、ゴールドコード。そう、ゴールドコードのやつですね。はい。それそれ。それとか多分。
聞いたことある。
なんか言ってるんですよ、なんかそれ。 まあ、このな、ムーンショットの内容を言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
はい、
まあそうなっていくでしょうねみたいな感じで多分わざわざあれをセーラームーンにしてるんじゃないかなって、
は
い、
分かってる人は分かってるからみたいなこと言いながらこの計画が着々と進んでますっていう。
すごいですね。だ都市伝説のものがどんどん本当に来てますね、現実に。うん、
もう SF の世界ですよね。
うん、
でも僕ここ一個見ててちょっと大げさちゃうかなってその捉え方がって一個あったんですけど、うん、いいですか。
はい
はい。
ムーンショット目標の中で空間や時間の制約から解放された社会を実現って書いてあって、多分これだけ見たらタイムマシンとかいろいろ想像すると思うんですけど、
うん、
これってもう今でももうされてると思ってて、っていうのはその人間って昔計算するときに神しかなかったから紙でバーって計算してたけど、今計算機があるわけで、人が10分かけて解いてたものをあの30秒とか10秒とかで解ける世界になってるじゃないですか。この時点で時間の制約から解放されてるのと、あとはそのこうやって今実際に会わなくても会話ができるっていうそのインターフェースができて、それが空間の制約になるんじゃないかなと思って、この2つはもう実現されてるなっていう、そのまだまだ出てるんだけど、
本当だね。
はい、書いてあるやつちゃうかなって僕は勝手に思ったんですけど。
ああ、だからこれだ、このそのテンションで体も脳みそもそうなるかもしれないという。
はい、はい、実際あのあれ、これみゆきさんが送ってくださったやつですかね、あの脳みその中の、あ、じゃあ外の中の機械に入ってるあのデータをあの DNA に埋め込むことに成功したっていう、
うん、あ、そうそうそう、
これってもう完全に脳みそと機械を一体化させるっていうのの、もう第一歩ですよね。
あの脳みその細胞をハードウェアにできるっていうね。
はい。
もう本当にわけが分からないよね。だから媒体にできるってことだよね。
なんか変えるんですよね。あのシナプスが、人間の脳みそのシナプスがちゃんとキャッチできる信号に変えて脳みそに、
そうそうそう、何ギガバイトか何テラか知らないけど
蓄積していくんですよね。
うん、でもさ、人間の脳って 20% しか使って、 10% だっけ、 20% しかなんか使ってないとかって言
うじゃん。そうですね、あ、多分 20% も使ってないと思いますよね。
ですよね。ってことは残りの部分をさ、はい、フル活用でその媒体としてどんどんこうデータを入れてって、はい、もしもう私は今126メガバイトぐらいしかないと思ってるから、自分の頭。
いや、もっとあるんじゃないですか。
もうね、覚えられないの。曲名も覚えられないぐらいやばいんだけど、それはいいなと思った。どんどんこう入れてくれたら、振り付けとか。
だって、しかも、細胞に入ったデータをが壊れないように、自己修復作用もあるんですよね。
うん、バックアップ？
データを守るために。あのデータがその、やっぱり CD とかやと破損していくじゃないですか。
うんうん。うん、
だけどその DNA に組み込んだデータっていうのは、その DNA の中の細胞がその破壊されないようにデータを守ってくれるというか、修復機能がついてるみたいで。
なるほど、
最近ちょっとこれまたツイッターに載せときますね。僕うまく説明できないんで。
ああ、その方がね、はい、このね、なんだって感じじゃないですか。なんかもうぶっ飛びすぎてて、内容が全然、なんか読めばなんとなく、あ、ほら、この我々みたいなんとかね、あの聞いてる人、このラジオ聞いてる人とかは、
うん、
あ、こういう未来がやってくるんだとか思えるけど、
うん、
これ多分一般の人からしたら、いやいや、まだ何を大げさなみたいな、うん、もうそんな映画の話やん、漫画の話やんを内閣府が真面目に、はい、しかもクソ長い PDF 作って、クソ長い英語で翻訳して、それを、
うん、
それを目標6までしっかり一つ一つ、何、これはこうしてああしてって書いてるじゃないですか。
うん
う
ん、
もう何、都市伝説とか言ってられないですよね、これは。
いや、本当に。
正直。
なんかさ、最近この番組をやってから、その鳩山さんとか小沢さんとか、あの、はい、都市伝説めいてることを言ってる元政治家とかみたいに言われてる人。うん、
はい。
見てて、うん、なんかいや別にその辞めたからとか関係なくて、実は政治家さんほど私たち庶民が都市伝説ってこう鼻で笑ってたようなことを本当に第一線で知ってたり取り組んでたりをしてるっていう、それがあのちょっとポロってその出ただけで、その中心の人が言ったらすごい揺るがすことになっちゃうじゃない、タイミングとが悪ければ、はいはいはい、だから言えないだけで、はい、もうみんな本当は知っていることってもう SF のレベルなんじゃないかなみたいな、
うん、かもしれないですね。
だからこういうものが出るわけだし、
だから都市伝説って言われる言葉ができたんかもしれないですよね。
そうですよね、
こうらしいよとか、
陰謀論って言いますもんね、よくそっち側の人間が陰謀論って言葉をつけて、うん、わざと信じられないエンターテインメントにしたっていうのは、
うんうん、だってもうこれもだって言ってしまえば陰謀論やのに、はい、
はい、
あ、ごめんなさいごめんなさい、だから急にその USO とか昔番組で急に都市伝説流行った時期あるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう時期にやっぱりそういう都市伝説っていう言葉とか、あとはその陰謀論とかっていう言葉が日本に広まったのかなって今パッて思ったんですけど、あ、
うん、
この前ってあったんですかね、都市伝説とか。
あの、そういう番組ができて。土の子。
あ、土の子とか。
ネッシーとか土の子は、ユーマ、都市伝説っていう言葉なのか知らないけど、私の知り。
未確認生命体みたいな。
うん。で、最初すごいありましたね。生き物系で最初、流布された、なんか幽霊的なものとか。
あ、確かに。
うん。陰謀論はいつからだろう。
やっぱりあれじゃないですか、やっぱ関明夫じゃないですか。
いや、ムーだと思います。私はあの雑誌のムーに
してます。月刊ムーですね。
そうそうそう、
はい、
そうですよ、
はい、
とか、
ムーか。
しかもあのアメリカのオバマ大統領が2013年ぐらいから今もずっと続いてるんですけど、もうすでにムーンショット目標の第2項ぐらいのやつのことを、今までの予算で500億円ぐらい予算かけてやってるんですよね。
うん。
これがそのブレインイニシアティブっていうんですけど、
うん。
あ、読んで字のごとくその脳についてを解明して、脳みそを完全にデータベース化できるぐらい解読するっていう研究を2013年から国ひっくるめてやっちゃってるんですよね。
うん。
だからその、で、この、オバマがアメリカでやったことは、これも全然オープンにしてて、いっぱい記事もあって、めちゃめちゃオープンにしてるんですけど、
うん
うん、なんか、内容とか読んでると、ムーンショット結構似てるところが多くて、
うんうん、
もしかしたら日本は結構遅れてるんじゃないかって、この記事見たときにちょっと思いました、
ね。日本遅れてるからね、全体的に。
遅れてるのは間違いない。
遅れてるよ、もう。すべてにおいて。
このショット、ムーンショット計画自体が、その、アメリカさんが入ってんじゃないって思いますけどね、私は逆に。
ああ、向こうがリードしたから、もうこっち
の。乗れんわけじゃないですけど、うん。
ああ。確かに、それありそうですね。
うん。なんか B チームなのかなんかが。
うん。
オバマ
指示出して。
オバマが絡んでるから、多分そうやと思いますよ。
で、の系列の人たちが指示出して、こういうのを。
はい。
っていう。かもしれないですね。
これは難しいな、でもすごく
調べれば調べるほど、
なんかね、起きてから答え合わせするぐらいしかできないですね。
そうですね、
うん、
この文面だけじゃ本当に、なんか調べたんですけど、あれも少ない、情報も少ない、取り上げてる人も注目してる人も少ないし、
うん、
ああ、
うん、
奇数すぎますねこれは。
でもちょっと怖いですね、これが、
うん、
水面下っていうのが、
うんうんうん、
しかもその2030年までにそのさっき言った臓器間ネットワークを完全に解読して解明してからデータベース化にして、うん、その人間をそのなんていうんですか、人間の体内をそのパソコン上で見れるようにするみたいな、2030年までにっていう目標があるんで、
もうすぐです。で、
動物に関しては、そうなんですよ、うん。動物に関しては、もう2040年までに全臓器を細胞レベルでデータベース化して、 ほんで、なんていうんですかね、がんが起こる前のその予兆とか、あとはここが、こことここが傷んでるから、ここに、しわ寄せが来て、ここにがんが発生する可能性があるとかっていうのを、動物ではもう 100% 当てれるようにするっていう目標が立てられてるんですよね。だから僕らが、じいちゃんばあちゃんになったぐらいですかね、ちょうど。
もうなってますね、じゃあ。
そうですね。
きっと。
まあ、生きてればの話ですけどね、我々が。
ああ、そもそもですね。
はい。
5億人。
5億になりますからも近いうちにね。
計画。
5人から5万人に。あ、5万人はあれですっけ？純一郎さん。
純一郎さん。また、ややこしいこと言ってたっすね、また最近。
純一郎さんじゃないよ。長男でしょ？
あ、
違う、次男でしょ？
次男ですわ。
そうそう、お父さんじゃなくて。
あ、
セクシー大臣でしょ？
あ、そうかそうか、セクシー大臣の方さ。
セクシー、またね、景気がどうのこうの言ってたじゃないですか。景気が回復するということは不景気から脱出することって僕は信じていますみたいな
歩けば進むみたいなことを
いや、ほんまにほんまにほんまにやばいから
ちょっとね R1 出てほしいよね。
いや、ほんまに
ますよ。
一番おもろいと
だって僕が悪いと思ったから、だから世の中は悪くなるんですみたいな、その自分が全てみたいなことも言ってましたしね。
へえ、
なんかコロナについてとか、なんか当たり前体操を聞いてるみたいな。
当たり前体操
当たり前体操知ってます？
知ってます、知ってます。
NHK のやつや。
はい、NHK なんですか？
え、違うっけ？ NHK
あれ、それ、
カウカウよ、カウカウ。
カウカウです、カウカウ。当たり前体操。はい、すいません。
あと、アングロサクソンもやりましょう、今度。
あ、そうですね。
そうですね。
はい、それ。やりましょう、はい、ちょっとこのコロナのあれに乗じて業界ではざわざわしているアングロサクソン。はい、うんうん。あとあれも聞きたいです。種苗法、ちょっと
種苗法。ああ、はいはいはいはい、
ね、
うん、コロナの陰に隠れて
もう決まりそうなんですよね、はい
はい、もう決まりましたよ。
え、決まりました？
はい、
あ、決まったですね。
次はあれっすよ、水道の何でしたっけ、民営化が今進んでて、
それは
で、それが、3月8日にあれが終わりました。国民の
もう終わってるじゃん。
はい、もう終わりましたよ。だからその陰でコロナが騒がれてるという、
はい、そう、スピン、
コロナ収束した頃にはもうすでに時遅しですよね。
そうですね、もう
もうなんか芸能だけじゃないのよ過剰に騒いでる世間の時こそなんか絶対あるんだよね、その隠れてね。でもその種苗法はそのまだ登録品種の一覧表みたいのが出てないけど、今のところ一般品種の自家増殖は今まで通りで大丈夫っていうのは聞いたけど。
あ、そうなんですか。
うん、これはダメですっていうのを発表されて、それをちょっと注目しないといけないみたいな。
うんうん、徐々にってことですよね。
そうそうそう。そう、まあ大丈夫でしょう、ブロッコリーとかは。
プチトマトとか。
そう、
プチトマトとか。アジサイとか。
アジサイとか勘弁してください。はい、なるほどね。ちょっと民営化も、民営化もやりたいですね、CSIS。
そうですね、はい、ね。裏にはフランスの水道局が絡んでいて。
はい。
誰々の娘さんがいて、で、麻生太郎と絡んでるみたいな。
はい、言っちゃったもん。
やばいっす。
あ、そうそう。まあまあまあまあ、はい。また時間の時にちゃんと話しましょう。
はい。じゃあ今日はちょっとここまでで。
はい。
ありがとうございました。
はい、あ、はい。
はい。ちょっと皆さん、テンポも、普段とちょっと違うので、申し訳ありません。
そうですね。
申し訳ありません。
はい。こんな感じでいきたいと思います。では、公式 Twitter と Instagram がございますのでご覧くださいませ。概要欄に登録フォームと Gmail アドレスがあります。ご返信が必要な場合、添付書類、写真がある場合は Gmail でください。それでは、海を泳いでいる最中には海の広さはわからんよってバカボンドから。
お
ー。おひいた。それでは、また来週。さようなら。
なら。
なら。